スっていう意味は誰でも使えるっていう意味なんですか。
そうですね、基本的に明確な定義を問われるとちょっと言葉が詰まってしまうんですが、
うん、例えば、アメリカだったら住宅街によってはその住民だけしか使えないとかこうあったりしそうな気がするんですが、はい、そういう意味じゃなくて開かれた、はい、あの公園場所っていう、ね、あのでも、例えば時間によってこう閉められゲートが閉められたりとかそういう場所も多分あるの。
はい、ありますね。やっぱりあの、まあ、日本と違うのはやっぱり夜中公園とか閉まりますね。ゲートがあって大体9時とか以降は9時から明け方までは閉めますっていうような公園が多いですね。
あ、なるほど。私前大阪に住んでた時に公園の横のマンションの一室で住んでたんですが、24時間夜中でも 声がする、中学生か高校生かなんか大学生が来てなんかギャラガラガラガラ喋ってたり、あもうやかましいなと思ったら朝になったらラジオ体操始まったりとかで、なんかキャー夜中でもキャーとかなんか声が聞こえて寝ててもってびっくりするような、そのなんか公園って本当こうこのゲートで閉める公園ではなく開かれていて、そのもし一日中家にいて24時間耳を澄ましてるだけでその地域のことが全部こう聞こえる、あのゴミの日だったら資源回収のゴミの日だったらあのそれをこう集めて叩いてあの小さくしてそれを売りに出す人とかこういろんな立場の人がいて、それに気が付くのがなんか ひそかにその近くのマンションにいて気が付くのが公園って本当いろんな社会のその地域のことを表しているなとか思ったりするんですが、あの今回そのパンデミックスの後というか今も途中ですけど、そこで公園とあのゆうたさんが前おっしゃったレジリエンス、こう何かこう災害とか何かを影響を受けた時にそこで負の影響を受けるんだけど、それをどうやってその環境の中で吸収しながら回復していくかっていうのが前あのゆうたさんがおっしゃってたレジリエントレジリエンスっていう意味だと思うんですけども、そこで今回はどんなことに気づかれたりとか、あのそれをランドスケープという業界であったりとか、関係者の人でランドスケープっていうのはいろんな業界とかいろんな専門の人が重なり合って仕事をするっていうのが特徴で、ゆうたさんはそれにで特にアメリカはそうで、それに惹かれてアメリカに留学されたっていうのが前のお話だったんですが、そういう意味で今見えてきてることとか考えてること、見えないけれど考えてるっていう。
はい、そうですね、まあ本当に答えは、まあ、ない課題だと思うんですけど、うん、まあ希望というか、まあ、僕らにとって、まあ、このパンデミックがもしこうプラスなことを考えるとするのであれば、まあ、公園っていうもの自体がこう見直され始めてるっていうそのこと自体が、あの僕にとっては嬉しいことで、でそのレジリエンスっていう意味で言うと、公園があるっていうこと自体がレジリエンスになると思うんですよね。っていうのもこう、まあ、公園がその感染の温床になってしまう可能性もあります。人が集まりすぎてしまったらそれは可能性としてはもちろんあるんですが、でももしその会社にも行ってはいけない、レストランにも行ってはいけない、どこにも遊びに行けないってなった時に、その散歩だけは許されてる、で公園もなかったらじゃあどうしようってなってしまうところに、その近所に歩いて行ける公園があるでちょっとリフレッシュができるっていうのがやっぱり精神衛生上ものすごくいいことだし、で太陽の光をこう気持ちよく浴びて自然の中でこう過ごちょっとでも少し過ごせるっていうこと自体がこう自分をコントロールする上でもものすごく大事だと思うんですね。でなので、まあ、その都市がなんていうんですかね、まあ、土木的に道路とかそういうハードな意味としてのレジリエンスではなくて、自分自身をこう困難な状態から健康な状態に保っ 保つというかキープするっていう意味のレジリエンスで言えば、公園があるっていうこと自体で、そこに行けるチャンスがあるっていうこと自体が、レジリエンスとか、人々のウェルビーイング、その健康を維持するっていう意味で大事なんじゃないかなっていうふうにこう考えていて、でこれをこの考えが広まっていけばたくさん仕事も絡んで嬉しい。
その誰にでもオープンなスペースであると同時に、今回のようにソーシャルディスタンスっていうことを言われるときに、日本でも今何か災害があったら避難所に行って、避難所自体は密な空間になるので、一体何が起こるんだみたいなことがいろいろこう考えられていて、どういうふうに対応したらいいかって考えられているみたいに、公園がパブリックな場所であるからこそみんなが集まる、みんなが集まるけどそこで何が起こるかっていうのはこういろいろ想定しなければならない、そこでいろその今まで考えていなかったデザインが求められたりするっていうことなんです。
で、まあ日本ではその新しい生活様式なるものが政府からこう、まあ、提案されたと思うんですが、その中に一個、なんか公園は時間、人が密集しない時間を狙って行きなさいのというようなものがあったと思うんですけど、まあちょっとする気、なんかそれだったらもっと公園増やしてほしいなっていうふうに思いました、単純にそれを聞いて。
論をいろいろ伺いましたけど、そのこの2ヶ月とかで、普通の時間は家にいますよね、オンライン授業とか受けていて、
はい、
でも出かけるとさ、スーパーに行って食品を買うぐらい多分
で、そうなんですよね、そうなってくると、そう、すみません途中かもしれないですけど、やっぱり出かけてもその週に1回のスーパーマーケットだけだと、最初それくらいで閉じこもってたんですけど、どうしてもなんだろう、心がすさむっていうのかな、そういう時にやっぱ公園に出かけて、ちょうど3月4月5月っていうのはその新緑の季節で、どんどん新芽が出てきたりとかいうのを目で見ると、やっぱりどこか心で癒されたりするし、チリもなんだろう、この COVID-19 新型コロナウイルスに対してどう向き合うかっていうんで、授業の内容とかも確かにそのオンラインになったっていう環境以外に、中身もちょっとなんだろう、シフトした面もあって、さっきおっしゃってた、ソーシャルジャスティスっていうんですか、その社会的な格差をどう縮めるかっていう面で、こういう感染症へのリスクも当てはまるんだっていうのが今回分かったからこそ、じゃあどう対処したらいいんだとか、そもそもどれくらいの格差があるんだっていうのを把握しようっていう面でチリも動いていて、チリだと結構よく言われるのはモビリティっていう、その人間移動するわけだから、それに対しての脆弱性っていうんで、これまでは遠くに行けたり早く行けたり、どこでも行ける人こそ裕福っていう感じだったんだけど、逆の面で言えばステイアットホームオーダーがあって、すぐ自宅で仕事ができる、外に行かなくてもいい人が実は裕福っていうんで、そういう貧困層ほどなんだろう、ステイアットホームできない、いい状況になったことがあったっていうようなことが新聞記事に出たり、これまでのその見方が公園以外にも社会的全体に見てもガラッと変わるんだなっていうのを感じていて、それこそ地理的に見方でも遠くへより早くっていうよりかは、その近場でより楽しくみたいな、その近隣っていうコンテキストがより重要になってくるんじゃないかっていうのは地理学界隈でも言われていて、ただ人間そのなんだろう、モビリティ込みで動かないといけないから、それとどう組み合わせて分析していくかみたいなのが議論になってたりしますから、
てかトムさんとはるかのショーで話をしたんですが、トムさんにその移民の問題がどういうふうにこう COVID-19 の問題と重なってくるかということで、確かに一方で仕事を失う人がいる、でも一方で働かざるを得ない ていうか、今動ける人が誰なのか、動かないといけない人が誰なのかといった時に、まあ、病院とかもあるけれども、そういうグローサリーのショップで、あの食品料品で働く人、配達をする人、あの家でいろんなこの仕事を頼まれる人って誰なのかっていった、その人たちが結構移民の人が多かったりとか、あのそこでの感染ってどうなんだろうねっていう話を少しをしていて、でその一方でソーシャルディスタンスって言った時に、そういうあの例えば一時的に働きに来ている人たちでも、あの部屋の中でたくさんの人が一緒に住んでいたりとかするし、で言葉がを返さない人もいるので、で誰かがこう中心になってこうそれをサポートし合わなければいけない、そういうこう密な人間関係とこう今起きていること、それがどう重なり合ってサポートが必要なのか、でもそのサポートが行政から受けられるサポートなのかどうかとか、そういったこう社会問題と今起きていることをどう重ねていくかっていう、そこがなんか、うん、チェリーとしてもあの GIS としてもすごくこれから聞いてみたいことだなと思って、であのきっとまた6月とかにもお話聞きたいなと思ってるんですが、そういうあと統計ってやっぱり単位で見るから、行政単位とか カンティとか都市の中でも、でも人って動いてるよねって、その動きを、うん、見える形にどうしたらいいんだっていうのがまさに GIS のお話であろうし、それをランドスケープデザインの中にどう生かしていくかっていうのがものすごいリアルなお話だと思うんで、ぜひあの渡辺さんが次の段階でその GIS シリーズで、そのモビリティ、今おっしゃったモビリティと社会性みたいなところを伺いたいなと思いますね。ゆうたさんいかがですか、あの渡辺さんのお話聞かれて。
その動かないで近場で、まあ、家で仕事ができて近場で楽しむことができるっていうことの、その格差というか経済的な格差っていうのはちょっと、あそうかって納得した部分があって、まあ、確かにその僕は幸いなことにその仕事上インターネットがあってパソコンがあれば、まあ、ある程度会社の人たちともやり取りができるし、クライアントともやり取りができるっていう仕事上の性質があったので、まあ、よかったですけど、本当にその出なきゃいけない働きに行かなきゃいけない方とか、逆にこう特にその外国人労働者、まあ僕もそのうちの一人なんですけど、そのビザが取れなくなってしまう、移民局が今ビザの発給を止めているので、そういうことで仕方なく自分の国に帰らざるを得ない人とか、で結婚をしてこっちに暮らしてるけどビザが取れない仕事がないまま暮らし続けなければいけないような人とかもう今出てきてるみたいなの でそういうところでまたその格差が生まれてしまう。でまたその政府からの支給されるお金っていうのも、まあ、去年のその収入によってそのもらえるもらえないが変わってくるみたいなので、例えばその去年のその収入がなかった人で今年から働き始めたような人とかはその支給さえも受けられないっていうところで、どんどんまたその差が広がっていっちゃうんだろうなっていう想像がついて、ちょっと、まあ、問題提起というか、まあ、解決策はわからないですけど、まあ、明らかになってくる問題は本当にどんどん出てきてるなという印象ですね。
何が起きているかをどういうふうに見えるようにするかっていうことがまずとても難しくって、それをどこから始めるのかっていうのはそのいろんな分野によって違うと思うけれど、きっとそういうことがこれからどんどんどん見える化した時にまた次のどういうふうに動くのかっていうのを考えていかないといけないということになるんでしょうね。